皆さん、こんにちは。谷和樹です。教育特大5ミニッツアンサーですね。で、今月は2023年9月号の特集ということで、特集テーマが子どもルーブリック活用法、しかも教室大熱中という。熱中するルーブリックっていうのを私も多分 1,2 年前から、お話ししてるんですけれども、子どもルーブリックっていうね、そのコンセプトをの作りたいんですよ。広げたいと言いますかね。ルーブリックって皆さんもちろん分かりますよね。こんな四角い表になってる。で、縦軸と横軸があって、ね、で縦軸に対してこんなことを調べますよと、で横軸に1,2,3,4 とか書いてあって、で ここにいろいろめんどくさそうなこと書いてあるじゃないですか。でルーブリックが、まあ、使いにくいというかね、時々見るけど、これどうすんのという感じに思ってません？で僕はで、なんか研究のための研究みたいになってる感じがしてね。で、それを本当に子たちのために、ルーブリックってね、コンセプト自体はといいますか、考え方としてはとてもいいものですからね、使いやすいものにしたいと。あ、質問ですね。どうぞ。
はい。現場でコロナが落ち着いたからオンライン授業はもうやらないよねという声を聞きました。でも私は必要だと思っています。不登校対策などで必要になると思ってます。オンライン授業や教師のオンライン授業スキルはこれからも必要なのでしょうか？お教え願います。
不登校対策などに必要になるというね、ことはもちろんそれは不登校対策でオンラインを活用するということはとてもいい方向ですけど、そういうことじゃなくてですね、そういうこともあるんだけど、もっと基本的原則的なこととして、そもそもオンラインによる学習学びね、オンラインによる学びっていうのをもう先生方が、デフォルトとして引っ張っていかなきゃいけない、そういう私たちは時代の中にもういるということです。コロナが終わった終わらないということじゃなくてね、まずどうしましょうね。コロナだった頃を思い出してください。オンラインを頑張らなきゃと思ってやってくださった方、それからやりたくないけど頑張った方、いろいろいらっしゃったと思いますが、その時点で、まあ仕方なくやっていて、コロナがなんとか今収まったからもうオンラインはしなくていいんだなとお考えになっているとすると、それは大変大きな間違いで、まあ、そもそもまたようなタイプの、または別のタイプの災害がね、私たちを襲う可能性は非常に高いわけです。そのことを当然みんな分かっているから、コロナの間から文部科学省も内閣府も、経産省も、まあ、様々なところが教育に関して言えばポストコロナ、コロナが終わった後の段階における新しい学びの実現というのをもう出してるんだよね。ポストコロナの段階における新たな学びの実現かなっていう書面が文科省のサイトに多分今でもありますから、ぜひ見てください。でそこにはですね、コロナが終わった終わらないということじゃないで、そもそもオンラインっていうのはデフォルトで必要だと、対面指導と遠隔オンラインのハイブリッドということがもう、必要であり、その際デジタル教科書とかスタディログとかそういったことを生かしていくことは当然だし、臨時休業等を含む災害、もちろん不登校、そういったことでオンライン活用も当然ですと。あるいは中山間地域における学校というね、遠いところにいらっしゃる子どもさんたちにおいては、それでたくさんの教育リソースにはアクセスできるわけでしょう。オンラインで、ね、どこに行っても、世界中の人とアクセスできる。したがって海外の学校との交流もできますし、大学の先生ともアクセスできますし、それから不登校に限らず病気で休まざるを得ないお子さん、そういった子に対する学習指導もね、できるわけですし、で高校大学レベルだともうそんなのは当然やる必要があるだろうと、いうことですね。でこれはね、私もいろんなところで、文科省などの書類を見せながら、お話ししていることですので、ぜひセミナーなんかにもいらっしゃってください。でさっきちょっと口走った内閣府というところからは、ソサエティ 5.0 の実現に向けた教材人材育成に関する政策パッケージっていうね、僕ここにメモしてるんですけど、それを、そういうの出てるので、それをご覧いただければ、そこでも今後オンラインを活用した、つまり ICT、ギガ、その他を活用した学びというのが極めて重要ということがしっかりと書かれています。 いろいろな子どもたちが今いるということ、社会構造が根底から変化しつつあるということ、そういった中で、デジタル機器を、ね、どんなふうに子どもたちが活用していくのか、それが時間、空間、地域、地方格差、そういったものを乗り越えていく一つの大変重要なツールになっていくだろうということです。まあ、おっしゃる通り、頑張って、不登校の子のためはもちろん、それ以外でも進めてくださいね。